ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議
アット F をお聞き
もう一回言ってもう一回もうワンチャンス、はい、せーの
アット FM をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議パーソナリティの極楽とも山本圭一です。
こんばんは、アット FM パーソナリティの山口千景です。さてペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、この番組は極楽とんぼの山本さんがミュージックビデオに一瞬しか映っていない芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい
はい、まあ、ここはあの二言は特にないわけですね。
そうですね、まあ、みんな一瞬ずつですよ
人数多いですから、
はい、さあ、あの大してみんな映ってないしよくわかんない
だってこと言う、この番組ですね、4月から土曜日の深夜0時スタートに移動したじゃないですか。
はい、
週末のこの時間ってね、言うと、うん、メシテロが、
メシテロね、
至る所で発生しているような時間なんですよね、うん、そこで山本さんのメシテロな食べ物、はい、なんか浮かびますか。
あれ皆さん、
はい、
あら千葉さん知らないですか。
知らないです。
あれみんな、あら知らない、私メシテロのなんかやってるんですけどね。
何メシテロのなんかって
メシテロというか、
前あのそうそうマネージャーさんに買いに行かせて、うん、なんかとんでもないものを買ってきたっていう、
はい、
その缶詰だけ買ってきてどうするんだみたいな会話は一回ラジオであれ、
ね、そうなんです。あのねそれをね言ったら、これは土曜日にお引っ越ししたじゃないですか。で土曜日といえばこれをやって、
はい、
その後20分後1時25時20分から今度大阪の MBS ラジオさんの方で、まあ、2時まで、
はい、
極楽とんぼの俺たちとちょこっとやってますっていうのやって、
うんうん、
で2時になって私は、フラッとそのブースから出るんですけど、
はい、
その26時まあ20分前後ぐらいからショールームをやってるんですよ、
はいはい、
まあ、ショールームって別に24時間体制なんでいつやってもいいわけですけど、
はい、
なんか一応決め事としてその時間にちょっとショールームをやってるんですけど、その中で、飯テロではないですが、はい、真夜中に食べるっていうのを勝手にやって食ってるのって知らないですか。
その話は聞いてるので、
ええ、
ふわっと
です、ね、それから、まあはい、聞かれて、まあ、見てないっていうことですよね。
起きてませんその時間に、
はいはい、その時間にやってるんですよ、
うん、
飯テロというか佐藤のご飯ね、
はいはい、
佐藤のご飯をレンジでチンした後にそれを一個平らげるためにどんなものがいいか、
ああそう、おかず、
ハッシュタグだるま飯で、お寄せいただいたものでこんなものがいいこんなものがいいっていうので、
うん、
今ちょこっとやってるんですよ。
へえ、それ興味あります。
ええ、
うん、
ただそんなに集まんないですよねいいもんが
じゃあじゃあ時間ですよそんな夜中に、
いいんですよ
今まで何があったんですか。
まあ、ほぼ納豆系ですね。
へえ、
納豆に何かを加えたりとか、あとコンビーフとか。
あ、そのコンビーフの話は聞きました、
ね、でコンビーフはでしょ、だからあれはうちのマネージャー、現場マネージャー柳瀬が、
うん、
コンビーフの開け方も分かんないのにコンビーフ買ってきてんで水煮の銀杏と、なんかあん肝を全部混ぜてぐっちゃぐちゃにしてもうペディグリーチャムみたいな感じになってそれを食べたみたいな話でしょ。だけど今ね普通にねご飯の上に乗せて食べるコンビーフみたいなのがあるんですよ。
知らないです。
で生卵ポンと乗っけて黄身だけ、これうまいですよ。
美味しそうですねそれね。
ちょっと唾出ましたけどそれぐらいうまいんですよ、
佐藤のご飯の上に
コンビーフ、それね、なんだったかね、ご飯のだから本当コンビニでも売ってるような感じで生卵ポンとこう乗っけて、
はい、
でそれぐちゃぐちゃぐちゃって食べる。
ご飯コンビーフってやったら出てくるかな。
出てくるんじゃないですか。
卵かけご飯専用コンビーフ、
それよ、
これだ、
それそれ あるでしょ。
もうパッケージにこれだ。
その通りです。
黄色いパッケージで
それそれ
まんまあのパッケージに卵かけご飯専用コンビーフって書いてあります、うん、ズバリ
それです。
大きい字で、
ええ、
へえ。
これうまいですよ。
面白い。
まああとはなんかお取り寄せで なんかその食べるラー油じゃないけど、そういうのね。
絶対美味しいそれ、
うわ。あと食べるオリーブオイルっていうのもあるんですよ。
それってどういうことですか？中に何か入ってるってこと？
何か入ってる、それまだ取り寄せてないんですよね。
へ
ー、なんかそういうのをいろいろやってるんですよ。や
ってる？お腹空いてきますね。
っていうか、まあ、あの本当その時間ちょっと小腹が空くんで食べちゃうっていう、そういうコーナーをちょっとやってたりするんで。でも結局ね、じゃあ何がうまいかって言ったら、はい、やっぱり納豆なんですよ。納豆食べれます？
はい、大好きです。
あ、だから納豆ダメな人ってダメじゃないですか、
うん、うちは母もダメですね。
そうでしょ、うん、だけど私納豆全然いけるんで、
はい、
納豆を使った何かになるんですよね。
何入れるのが好きなんですか？
僕は普通にシソの実。
へえ、うん、なんかシソの納豆あるじゃないですか、そのタレの中に。
あ、はいはいはいはいはいはい、
シソ、
はい、じゃなしに
シソだれ
みたいになってる。シソの実っていう、こうなんかこうね、ちっちゃいパックに入ってて、もう緑色のつぶつぶがぶわーっとあるの。それを、
それ
あるんです。で、あと千切りたくあんみたいな。
いや、美味しそうそれ、
はい、これを全部合わせてぐちゃぐちゃにして、それをバーっとかける。
いい感じに塩気もしっかり、旨味もあって、
いい感じ、本当美味しいです。
いいですね。
でも本当裏切らないのはサバ缶とかですね。あと、
いや、サバ缶も美味しいよそりゃ、
ね、
はい、
サバ缶をあのままぐじゃっとかけて本当それだけの方がいいですよ。
お腹空いてきた。
サバ缶、あとイワシ缶、
はあ、うん、私素直にシーチキン、納豆に今入れないですけど、シーチキンにマヨネーズ、うんうん、ご飯でいい。
まあそりゃそうでしょうね
海苔があったら最高ですね。
で、遠藤がね、昔遠藤、はい、ココリコの遠藤がよくやってたのが、
はい、
まあ、まだそんなねお金がない頃に、はい、じゃあなんかあのコンビニに行って、あの好きなもん買っていいぜ、飯食おうぜっつって、なんか俺は弁当、なんかお弁当と焼きそばとみたいな感じで、はいはい、あいつはなぜか、
はい、
ご飯、白飯と、
うん、
それこそシーチキンと焼き鳥、うんう
ん、ああ絶対美味しいそれ。
焼き鳥のあるじゃないですか、あの
缶詰、
缶詰の、
はいはい、
それを買って全部混ぜるんです。
あ、なに、チャーハンみたいにってことですか？ご飯も一気に混ぜちゃう。
そうそう、
すごいですね。
で、そこにマヨネーズかけたりして、さらにこう、
いや美味しそう、
それをぐっちゃぐっちゃ食ってて、お前それって言って、いや、うまいからやってみてくださいってやったら本当うまかった。
それ全部混ぜてぐちゃぐちゃにして、上にマヨネーズピャーって引いて、
うん、
焼いたら美味しそうですね。オーブンでチンってやったら
それうまいでしょ。
絶対美味しい。
でチーズでしょ。
そうそうそうそう、絶対美味しいと思う。やろうやろう、めっちゃ美味しそう。
それ本当にうまい
ね。ねえ。
で、あといいで、ね、カップヌードルのカレー味があるじゃ
ん。はい、はいはい、大好き大好き。
あれの上に納豆が合う。
え、嘘でしょ？
これ。だって、いろんなカレー屋さんでもトッピングで納豆ってあるじゃん。
そうだ、私ココイチで納豆トッピングします、
はい、そうでしょ。熱湯を入れて1分ぐらいでもガーッとかき混ぜて、
うんうん、
そっから食べ始めると下までもう、もう上がちょっと硬いぐらいがいい。
硬、ね、硬いじゃないですか、
アルデンテぐらいがいい。
じゃアルデンテすぎるでしょ。
バリ方まあよく言うね、
ポジティブだけど、
バリ方ぐらいがいいと思う、私はね。
そこに納豆入れるタイミングは、うんうん、もう食べる直前に入れるんですね。お湯入れるときは納豆は入れないと、ね、
ああ、もう食べる直前ですよ。
食べる直前に、
食べる直前っていうか1分ぐらいで入れて、でもそっから混ぜますから。
おいしい。
それにもっと白飯なんかだったらもう、
いや
パワーフードですよ。
もう麺、カップラーメンにご飯ってなんで美味しいんですかね。ほんとダメですよね。
あれほんと
ダメですよねとか言って、
ダメですよって、あれがいいんですよ
いやもう食べちゃう、ほんとそう。
ビッグサイズ、
いや私も賛成賛成。
ビッグサイズで、
はい、
それをもう何だったら麺が半分ぐらい残ってて、私はねお湯をちょっと少なめに入れるんですよ。麺ギリギリぐらい、
濃い味派ですね、はいはい、
それを食べてもう半分ぐらいはもう投函するんですよ。ガーッとご飯をザッと中に入れると、
もうデブ飯ですね。
デブ飯ですと
でもそれは美味しい、
はい、だからあれはもうやらないようにします。
そうだ、食べちゃう。
それにチーズとか、うん、
最低ですね。 本当美味しい、美味しくて最低です。
最高の最低ですね。
そう自分で食べた後にこう、うん、満腹で幸せだけど後から後悔するっていう、う
ん、あれは本当寝しなに食べてはいけないやつだけど寝しなが一番いいやつ。
美味しいですよね。
それこそシーフードのスパ、あるじゃないですか、うん、シーフードのカップ、うんうん、カップヌードル、あれも鉄板ですよ。
大好き。
シーフード系、
シーフードか私はカレーかどっちかですね。
あ、ノーマルは、
ま、ノーマル手出さないです。
でもね、やっぱりノーマルは本当あれは裏切らないですよ。
私ほぼ食べたことないんですよ、ノーマル。
いや、ノーマルは裏切らないですって。それこそね、昔昭和何年かな、40年、
うん、
浅間山荘事件があった時にもう警察の方々がずっとカップヌードルを食べてるっていう放送がね、ずっと生で、それから爆発的にカップヌードルが売れ出したっていう。寒い中でこうやってって、
はいはい、
あれからだって言いますからね。
なんかその過去を振り返るニュースの断片でしか見たことないですけど、うんうん、やっぱリアルな感じなんですね、そういうのが。
リアルな感じだと思いますよ。
でも我々まだこう小さい時とかカップラーメン割とあって当たり前、うん、でコンビニで買ってきて食べるみたい。
やっぱりね、昔からずっと残ってる定番っていうのはやっぱ何かがあるんですよ。まあ、だからあとどん兵衛系ね、
うんうんうんうん、
どん兵衛系、赤いキツネと緑の
たぬき系、ね、うん、どん兵衛も大好き。
あれも結局そういうことでしょ。私はあんまりあのうどん派が好きじゃないんですよね。
どん兵衛もたまにやっぱあのお出汁の汁が飲みたくて、
は
い、うん、お弁当と、私の場合はお弁当とどん兵衛、味噌汁の代わりにどん兵衛を食べる。
そういう人も多いですね。、うん、
汁の代わりです。
私はね、あのカップヌードルは良かったけど、ちょっとどん兵衛系があんまり好きじゃなかったんで、私は逆に UFO 系でしたね。焼きそば、
わかるわ、うん、パン、
あー、パン、
パン、 UFO だったらパンですね、食べ合わせは。コーンパン、
コーン、あ、コーンマヨネーズ、
そう、それちょっと前を入ってる感じの、
コンビニ系にあるコーン、まあ、セブンイレブン系ですか、
はい、
あれマヨネーズのコーンがあるですよ、
はいはい、
どうやって食べます？
あ、基本まっすぐ食べ進めようと思うんですけど、はい、ちょっと雰囲気真ん中を残しながら食べ、
あ、端から食いですか、
まあ、雰囲気ね、
言ったら、幼虫が食べる感じ。
こら、
幼虫が食べる感じでしょ。
じゃあ美味しいところを後に残すっていう。
あ、
一番最後が白いなんかそのパン
真ん中が残る、
うん、そうだからピザとかもそうなんですよ、う
ん、真ん中を最終的に食べていく感じですか、
うん、最初は食べ始めはやっぱ食べたいからピザのこの角のとこ食べるんですけど、うん、最後に耳が残ったら嫌だから、うんうん、耳を途中で一回食べて真ん中食べるみたいな感じですね。
私あの耳全部残さ、
そうだから残せたらいいけど、一応ね、もったいないし親に怒られるから。そんなことしたら
コーンパンはあれですよ、うん、コーンマヨネーズは丸める派ですよ。
あ
ー、筒状にして、
なるほどね、それはいいかも。
あおあおって言ってそしたらあれコーンもあんま落ちないですか。
それいいですね、今度からそうします。
だからぐるっとしすぎると下が抜けてくんで、
むにゅーってなっちゃうから、むにゅーってなっちゃうから、分かる分かる、
先にちゃんと食べた方がいいです。
いいですね、コーン前美味しいですよね。
美
味しい。もう散々お話ししましたが、はい、十分飯テロになったんじゃないでしょうか、
はい、
はい、でしかも我々が今話したのは、なんかラーメン屋さんとかじゃなくて、うん、コンビニで今すぐすぐそこのコンビニで買えるから、
誰もが思ってることですから、ね、
そうだから
誰もがやったことある感じですから、これはもうやってください。
これダメですね、夜走ってるドライバーさんとか、
これが飯テロ、ね、これは飯テロです。
この
だって今ねドライバーさんはもうコンビニが
絶対
そこに見えるわけだから
食べていたら
筒状にして食べ
て、はい、お相手は UFO か、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
たくさん送ってね。
よく言いました。この番組は 安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ。
ワンラブグループ。
ヤマさん知ってる？
さて続いてはヤマさんこれ知ってるでございます。このコーナーでは旬の話題や世間を賑わせている問題を名古屋一セクシーな女王様が分かりやすく説明してくださいます。今日は一体何を教えてくれるんでしょうか。皆様もご一緒に呼んでみましょう。女王様、
女王様、女王様。
どうもヤマさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今週も世間の流行から取り残されないように、私があんなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。
お願いします。
山さん、
うん、
レモスコって知ってる？
レモスコ？
何？
レモスコは山さんの出身地、もみじまんじゅうと牡蠣しか取り柄のない広島で生まれた万能調味料で、瀬戸内産の広島レモンと上釜狩島の塩を使った広島のご当地調味料なんです。
知らない俺それ。
上釜狩島、
レモスコっていう名前はレモンとタバスコを合わせて付けられたそう
です。あー、なるほど。
レモンとタバスコ、レモンとタバスコ、
何？
レモスコ。
そうだね。
レモスコスコスコ、レモスコスコスコ、レモスコスコスコ、ラブ注入。
お疲れ様です。
行ってみたかっただけとです。
あー、ヒロシそこは。
レモスコはレモンの酸味と香りを生かした酸っぱい、辛い、うまいが揃った新感覚の調味料なの。
うん、美味しそう。
青唐辛子バージョンとハバネロバージョンがあるんですって。サラダ、パスタ、揚げ物、お寿司、
お寿司、
いろんな料理と相性がいいらしいわ。
あ、でもイカとかだったら合いそう。
ヤマさん、調味料もそうだけど男と女も相性が大切よね。
そりゃそうでしょう。
性格の相性はもちろん、あっちの相性が一番大切だと思うの。
どっち？
私とヤマさんは相性合わないわね。
そうなの？
だってヤマさんは全体にかなりボリューミーでしょ。
な、そうですね、
全体的にね。
私は出るところはしっかり出てるグラマーなタイプだから、ぶつかり合っちゃうと思うの。
なるほど。
そうなんですか。
それに比べて千景は
何？
ストーン、ツルン、ペタンっていう感じだから、ヤマさんと相性いいかもね。
失礼だね、本当に。どういうこと？ストーン、ツルン、ペタンって何？
三拍子揃ってるってことじゃないですか。
失礼な、本当に。
そうなんですか。ストーン、ツルン、ペタンっていう
意味が分からなくなってきて、なんで最後にいつも私をディスるの？忘れてもらっていいですよ、普通に聞くから。本当にもう、そんなことよりもレモスコですよ。
いや俺知らなかった、これ
レモスコね。
レモスコとこの話をしたっていうことは、今日レモスコを用意してるってことですよね。
ああ、食べてみたい。
用意はしてない。
何のためにこの話題をした感じなんですか。
これ知ってますってポーンと出すのかなと思ったら、
そうですね、
それはないってやつですね。
想像、
あ、知ってんだろ的な。
それまた何、あの勝手にネットで調べろよみたいな。
俺知らなかった。
私も知らなかったです。
でもどうな、これだけ聞いたらなんか買いたいなっていう感じじゃないです
よ。でもなんか美味しそうですよ。ちょっと見て。
定番になりそうな味。
お、見て、ほら、なんかおしゃれな瓶パッケージですね。
あー、いやー、赤いのと黄色いのが2種類あるんですね、
ですね。
うん、
青唐辛子バージョンとハバネロバージョン。
ハバネロバージョンはどうなの？でもレモンの酸味が多いってことでしょ、言ったら。
ハバネロバージョンはピリッとスパイシーって書いてありますね。レモスコレッド。でもこれ島根県産ハバネロ、
島根になっちゃってる。
って書いてある。
島根になっちゃってる。上上がっちゃったよだいぶ。
ちなみにレモンスコの青唐辛子バージョンは九州産の青唐辛子って書いてあるよ。
もう広島関係なくなっちゃってる。どうやら本州離れちゃった。
どうやらそんな感じみたいですけどね。
ああ、最でございますか。
でも無着色無香料保存料、うん、不使用の商品ですと。
あ、
こだわりの体に優しいものって書いてありますよ。
まあ、うん、あれじゃないですか、広島に行った方がじゃあちょっと駅の近くとかアンテナショップでパッと見つけたら、
うんうん、
お土産に持って帰ってちょっとこんなのあるよ的に食卓に置くっていうのはいい感じかもしれない
ですね。いや、すごい美味しそうです、
で言ったらこれ、ね、なんですか、サラダだパスタだ、
うん、
揚げ物だお寿司、まあ、お寿司は白身系じゃないと合わないでしょ
う
ね。
そうそうそう、イカにやったら絶対美味しい、うん、
揚げ物はまあいい、まあ、パスタも、
うん、美味しそう、
うん、サラダはかけすぎに注意って感じですかね。
おしゃれな感じで、
まあ、何でもかけすぎはね、
そうですね、
注意なんで、まあ、
これでもすごくいい、
テキテキと食べて、
なんかその広島レモンがこだわりで、果汁だけを使うよりもレモンの皮まで丸ごと使って、うん、で風味とか栄養、美肌効果、
うん、
疲労回復効果もアップするということが分かっています。広島レモンだからこそ皮まで使うことができるっていう風に書いてあるんですよ。
そうなんですか？
なんかすごい褒
められる。どこの皮でもダメなんですか？
それだけ上質なものってことじゃないですか？広島レモン。
なるほど。
って書いてありますけど。広島特にそういう感じはないんですか？レモン、レモン有名だぜみたいな。
有名ですよだから、
うん、
それはあの全部瀬戸内海の島がね、
はい、
レモンだけやってたりとかみかんだけやってたりとかそういうのいっぱいありますから、うん、はい、
でもこれそれこそ牡蠣にかけたら美味しそう。
あー、そりゃそうでしょ
う、
牡蠣、うん、はだからね、
あー、タバスコかけたり、
はいはいはい、
なんかピザとかなんかいろいろ出てますけど、
うん、そりゃそうでしょうね。
レモン
でも
何でも
両方食べてみないと分かんない。
カプレーゼとか、うん、あとピザ、サラダ、
うん、
あ、え、嘘でしょ、お好み焼き、
あ、いや、まあ合うんじゃないですか。
何味、
お好み焼きだからやっぱちょっと酸味が欲しいっていう時でしょ。
そっかそっか、
うん、
エビフライとかピザとかね、あと、うん、なんか小籠包、肉まん、
あ、それは合いそうですよ
ね、
白いもんには
いろいろありますよ、
うん、
すごい。
それこそなんだろうね、カップラーメン。
もう今日ずっと飯の話題で飯テロ。
カレー味とかにも、
あ、
カレーカップヌードルとかにも合うんですか。
レモスコ牡蠣カレーっていうのが出てる。
だからカレーにも合いますって。
レトルトルの
レトルトルね、
レトルトのじっくり炒めた玉ねぎとスパイスに自家製ベシャメルソースのコクをプラス、一晩レモンに漬け込んだ味わい豊かな牡蠣を加え、レモスコでアクセントをつけたピリッと美味しい瀬戸内カレーですって、
うん、合うんですよ
ね、え、あとレモスコ海苔、海苔天、
海苔天、ああはい、
とか、
うんうんうんうん、合うでしょうね。
ありますね。
合うというかそれはだからその別物ですね、
うん、あ、イカ天もありますね。イカ天、レモスコのイカ天、
あ、
美味しそう。
ありますもんだってね、あのレモン風味のイカ天ね。
そう人気ですよね、ご当地のあれで、うんうん、何なの今日のお腹空く話ばっかり。お腹空いた
ねえ。
ずっと我々ご飯の話。
だけど私もデブ卒業ですから。
あ、そうだった。お腹空きません。今
さっき食べたんで、あんまり考えないようにしてます。
考えないように。
もう今あんまり考えないように。デブ卒業に向けて
何日頑張れますかね。
いや、デブ卒業ですから、卒業したら卒業証書もらえるんで。
卒業したら戻ってもいいってことですか。
まあもう一回入ればね、学校に。
え、山本さんの中でデブ卒業ってどこまで行ったらデブ卒業なんですか。
周りが言ったらで、あら、全然、いや全然デブじゃないよとかみたいな、はい、
4L だったみたいですけど、
はい、
4L から
ちょっとね、本当 4L でね、私はびっくりしたんですよ。もうこんな T シャツでけえよが 3L で小さかったのが、
はい、
もう悔しくて、
うん、
もうやめようと思ったん
です。じゃあ 3L 入ったら、
私だから初めてですよ、生まれてデブ卒業という言葉を口に出したのは、
うん、
今までは、はい、 ダイエットというね、うんうん、ずっとダイエットしてるっていう言葉を言い続けてましたけど、
はいはい、
卒業ともなるとやっぱりもう卒業ですか。
あら、
学歴みたいなもんで、どこどこ出たということになるわけです。卒業です。今だってまだ 入りっぱなしですから。
あ、はいはいはい、
この学校に、
この学校にね、はい、もう 歴長いですからね。
卒業は、卒業はやっぱ見た感じ、見たままの周りの方々が決めることですから。
痩せたねって言ってもらったら、う
ん、痩せたねじゃないしに、全然デブじゃないじゃん。
じゃあ今の状態からの痩せたねっていうんじゃなくて、うん、もう初めて見た人にとっても、
そうですよ、全然、いや、デブじゃない、デブじゃないねっていう言葉、
デブじゃないねってあんまり言われない
でしょ。だからそれはデブだった人に対してでしょ。
ああ、まあまあそうですね、
だって言ったら、
はい
ね、ここにいる、じゃあじゃあイルカイさん、
はい、
デブっていう言葉一切ないでしょ。
細いですもんね。ね、
タニアンなんてもガリガリでしょ、あの、もやしでしょ。
もうちょっと食べた方がいいんじゃない、ね、大丈夫かな、
あれでしょ、
みんなカリカリ、
嫁とうまくいってないからって、
ストレス、
もっと食べた方がいいじゃない。
ご飯食べさせてもらってないの、もしかして、
ええ、
家帰ってちゃんと
ご飯食べた方がいい。中野さんだってもガリガリでしょ、あれ。
中野さんも細いですね。
ガリでしょ、
ストレスですか。
そうでしょ、だからそういう人たちはもうデブという言葉が全く出てこない。
あ、確かに全然デブじゃない、
うん、
うんうんうん。
デブっていう言葉を人にしか言ったことない人たちじゃないですか。
そうだ、なんで太るかわからないタイプの方ですもんね、うん、だって太ってたことない。
だから言ったら、ね、この中で言ったら私と石神だけですよ。
ね、なんでうちの石神ちゃんを入れるわけですか、ね、
まあまあそうでしょ、だからそれしょうがないです。
いい、なんか言った方がいいですよ、女性に対して。
ほらね、
嘘だ、どの辺、多分それは私もデブってことですよね、やっぱね、体重多分ほぼ一緒ですよ。
それはな、
いや、
それはないわ。
体重多分
傘とかさしてる時
ガチで、ガチで今多分同じぐらいですよ、体重。そう思う、これ測ってもいい、多分同じぐらいです。
いや、なんぼなんぼって聞いちゃいけない。
石神ちゃんにだけ言う、後で。
え、これじゃあ俺ちょっとなんとなく書きますけど、
やだやだ、
これが近いか遠いかでこう、じゃあ、
うん、
これは
まさにそんな感じだと思います。
あ、ほら、
それぐらいでしょ。
いやいや、これだって、これ
なんで書いてありますめっちゃ見てないぐらいって話でしょ。
これぐらいなんだって、
ぐらいって話、
ぐらい、
うん、そしたらもうだし、そう、身長感もあるから。
身長感、
石神ちゃん身長いくつですか。160
でしょ。
本当私の方がちょっと大きい
でしょ。
162ぐらいだからね、身長も同じぐらいだから大体多分一緒だ。
160に対して
BMI を計算すな本当にもう
163ぐらい、
2 点いくつなんで、
2 点いくか、もう2でいいじゃないの
いい、伸びてる最中なんですよ、まだ
まだ、
そう、伸びてるの身長、はい、
まあまあね、
なんですかその笑い、もういいけど別に。
だいたいね、本当はい、人から見てそうでもない、私もう本当デブよっていう、
いや本当デブよとは言わないけど、目視でだいたい多分体重同じぐらいだなっていうのは分かる、だいたい分かります。
いや、これはもう申し訳ないですけど、
いや一緒に今度体重計乗りましょうか。じゃあ
これはね、申し訳ないけど目視では
プラマイ3キロもないと思う。
私たちが目視したら、
うん、
それは石神ちゃんの方がありますって。
そんなことない、プラマイ3キロないと思いますよ、ね、
プラマイ3キロ、
うん、ないと思う。
いや3キロ
どういう失礼な、全くもう。
いや、
レモスコの話題でした。はい、
え、
ということで、山さんこれ知ってるでは、リスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい。きっと山本さんは知らないんじゃない、
え、
山本さん知っておいた方がいいよという。今が旬のは何センチで67キロ。
198ぐらいあるでしょ、あの人
嘘だ80ぐらいですか。79、ほら79、
179、
うん、で60 67、遅いですね。
遅いよ。
女王様が手取り足取り教えてくれます。アント FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。山本さんは何センチで何キロ。
棒高跳びの選手。
山本さんは何キロで。
私168の101です、
うん、すごいですね。谷さんは179センチの67キロ、はい、山本さんは168センチの101キロ、
はい、
素晴らしい数字です。
でグッチさんが162の
もういいから、はい、今日の山さんこれ知ってるわ、レモスコでした。もういいのいいの、はい、もう切るよ。
4
言ったやん。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
八尾健一と今夜も井戸端会議。
何やるか分かってますか？ページペラペラめくって探さないの。ご挨拶してくださいとりあえず。
あ、ワンラブグループでおなじみの山本圭一でございます。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議5ページね。
来週見てた、
はい。この番組は極楽とんぼの山本さんがミュージックビデオに一瞬しか映っていない芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
さあ山本さん、
A、
ページは見つかりましたか？
見つかりましたよ。
続いてはお金の話ですよ、はい、
お金、
うんうん、先日フォーブスが日本長者番付を発表しました、うん、日本人の誰が一番お金持ちなのかという番付なんですが、うん、山本さん1位は誰だと思いますか？
お金持ちと、うん、
まあ総資産額、
あ、そういうことですね、
うん、これなんですかね、有価証券とかそういう貯金とかそういういろんな、
うん、
ね、まあ不動産とかも含めてですよね、資産価値
誰かな。
今日本のお金持ちって誰が浮かびますか？まず
まあ言ったら孫さんじゃないですか。
ああ、いそう。
それかまあ本当安倍さんとか、
あ、安倍さん、ね、
麻生さんとか、
麻生さん持ってそう、鳩山さんとかもね、
うん、いや麻生さんでしょ。
麻生さんすごそうですね。
でしょ、
いくら
まあ言ったら親子三代とかでしょ。
いや
ー、そうグループみたいになる
から、もう増えてしょうがないですね。
ね、
安倍さん、麻生さん、
まあ
ああいう人たちって、
まあそれこそ ZOZO タウンの前澤さんとか一台でドーンみたいな。だからね、
一台
っていう人たちも軒並み IT 系の人たちは一台じゃないですか、
うんうんうんうん、
で昔からある人たちっていうんですか、うん、その地主的なところからの方々の方があるのかとか、はいはい、いろいろ考えると眠れなくなっちゃいますね。誰
銀座の土地って誰が持ってんのかなとか、なんかそういう
ね
感じ出ちゃいます
よね。ああいう人たちはやっぱりもう、まあ、何もしなくてって言ったらね語弊がありますけど、
いやしなくてじゃないですか。
でも何もしなくてって言ってもちゃんと管理はしないとダメでしょ。
まあ
何もしなかったら
管理はね
ダメにしてもちゃんとそういうねいろいろしていかないといけないわけですから。
いいな、私も銀座に土地が欲しい。
本当に欲しいですか？
欲しいです。
どうしたいんですか？
転がすだけ、ずっと。
だけどねその銀座で土地を転がすじゃないけど赤坂だなんとかだっつって今あの昔からやっているね、ちょっとした美味しい小料理屋さんとかがね、
あ、
急に家賃が倍ぐらいに上がるからっつって、
うんうん、
なんらビルは変わってないのにオーナーさんが変わって家賃が倍になるからって出ないといけなくて、20年続けた30年続けた飲食店が軒並みなくなっちゃったりしてるんですよ。
まあそれは大変。
それってどういうことかって言ったらやっぱりあのオーナーさんが手放したわけですよね、うん、今までのオーナーさんが、
うんうんうん、
なぜならばそれよりも高いお金で買われている方々がいるんですよ。
すごいですよね。
そうなんですよ、チャイニーズマネー。
あー、なるほど。
で、軒並み、あの店なくなるの？みたいなのがあるんですよ。
へー、割とそのお客さんもいっぱいついてるのに、
そう、
なくなって
。で、話を聞いたら、いや、家賃今のままで倍になるって言われたら、もうそれは無理でしょう。
移転になるんですか？もうやめちゃうの？
いや、もうやめちゃうって。
それはちょっとしんどい。そこまでしてはって、うんうん、今まで十分頑張ったし、うん、みたいな。
そういう話を聞いたらやっぱりね、すごいなと思って。
でも貸す側になったら家賃はしっかり欲しいでしょ？
それはそうでしょ、
それそうだやっぱり。
だから買う側も買う側で、分かんない、出たことによってじゃあ他のことしようかって、まあ出さす作戦かもしれませんしね。
あ、なんかそこまで大きなのじゃなくてもいいけど、例えばなんか駐車場の経営とかで細々暮らしていきたい。
あ、だけどね土地買ってすぐ駐車場にするっていうパターンも多いんですよね、うん、で建つものが決まるまでずっと駐車場にしてて、はい、で建つものが決まってから駐車場を取りやめるっていう、う
ん、やっぱそうですよね、
だからありますよ、六本木とかあの辺でもね、ずっとちょっと休めでそこみんな止めてたのに、突然そんなでかい駐車場が、え、あそこなくなるんだ、めちゃめちゃ不便じゃんって思ってたら、そこにものすごいビルが建つとか。
へえ、まあでもそしたら売っちゃうんだろうな。
ですよ。
でもそうやって、うん、例えば土地を持ってて、うん、一気にボーンって高く買ってくれるから売っちゃうと、一度に現金もらうと多分使っちゃうから、なんか貸す方がいい。
堅実派なの。だったらもうなんかあれじゃないですか、それこそどうでガマゴーリでしたっけ、どうでしたっけ、トコナメでしたっけ、
もういいですよ、
なんか面白い名前のとこですよね。
そんなもんですよ。
そういうとこでアパート経営がいい、うん、
でもアパートだと、うん、アパートの管理をしなきゃいけないじゃないですか、だから水回り直したりとか、はい、人が出入りするたんびにちゃんといろいろやったり、う
ん、
そこまですると、じゃあ儲かるのかって、修繕費とかいろいろ考えた時に、うんうん、もう駐車場だったらほら掃除したりとかぐらいで済むじゃないですか。
駐車場がすごい好きなんですね。こんなに駐車場経営をしたいって言ってる人、俺初めて聞きました。
本当は駐車場マンションとかだったらいいのかもしれないけど、マンションだと
駐車場こそ大変ですよ。車傷つけられたとか、いろんなところにこうあのね、勝手に出ていかれたとか、今乗り越えていくやつもいるじゃないですか、高めの車でドーンと。
そういう車高が、そんな人います？
いますよ。こんなビビたる金をね、千いくらをって言っても乗り越えていく人って未だにね、耐えないって言うじゃないですか、
じゃあタワーパーキングにする。
そう、大変でしょ、あの何メートル 2.1 とかね、だいたい 2.1 ぐらいか、まあ、170ぐらいもありますから大変ですよ、あれも。
じゃあ、うん、大手の企業な、その個人店じゃなくてチェーン店がありそうなところのお店に借りてもらう。
何をですか？
土地を。
土地転がしやすい、ただの。
借りてもらう、それが一番いいかも。
要するに地主がいいんですね。
そう。
地主、土地を買って勝手にアパートを建てなさいみたいな。
そうそうそうそう、だけどその管理すると大変だから、うん、なんせその老後
貸し担保やれるじゃないですか。貸し担保
借りてくれる人いないじゃないですか。
いますって。今家庭菜園とか農園じゃないけど、
あの
田んぼ貸しますって言って、好きなだけ作ってくださいと。
いくらで借りてくれますかね。
場所と広さによりますよ。
でも遠いしな、車で来ないといけないし、なんか駅前とかだったらいいのかもしれないけど。
当たり前でしょ、車で行くの。電車で行って、電車で徒歩5分みたいな田んぼないでしょ、なかなか。
そっか、
電車から降りて徒歩5分、シャワー完備みたいな。そんなとこないでしょ、こんな着替えだけ持ってって。
貸し田んぼね。
貸し田んぼ、
でも貸し田んぼの人たちって他とけばいいんですかね。なんか来てない時とか一緒に面倒見といてあげないといけないじゃないですか、きっと。
でも貸し田んぼだから、うん、もう一切見ないんですよ。
あ、土地のその面積分だけ貸しますみたいな、
うん、はい、
貸します、借りたい人は連絡してください。
自分のとこで作ったやつはどうするんですか。
分けてあげる。
あ、だそれもお裾分けすればいいじゃないですか。
あ、
お互いをね。
そうですね、そんだったらいいかも。
あれどうなんですか、自分とこで作ったお米は売れるんですか。
買ってくれますね。
あ、それは大丈夫、うん、じゃあ貸し田んぼだってね、作ってそれを売っちゃえばいいわけでしょ。
あ、なるほどね。
別に農協とか JA とかに入らない、加盟しなきゃいいわけでしょ、
はい、はい、自分たちのところで、
ね、いいじゃないですか。
ほら、
面白そうじゃん。
それにしよ、借りに来てくれるかな、誰か。
まあ、場所と本当お金によるんじゃないですか。
いくらで貸して、何の話してたんだ。
お金の話でしょ。
フォーブスが、うん、日本長者番付を発表しましたと、うんうん、1位は、うん、ユニクロなどを手掛けるファーストリテイリング。
なるほど。
柳井正さん、総資産、うん、2兆7670億円、
うん、どうやってそこまで、
ね、どれぐらいなのかちょっとよくわからないですが、
まあ2兆7670
なんすか、国家予算なの
これを総資産で持ってるんでしょ。
どんな形で持ってるんですかね、2兆。
いや、
だとしたら、ね、2兆ってどうやったら持ってる。
柳井さんが月々のお給与として振り込まれてる額とかもあるわけでしょ、う
ん、ああそうですね。
個人に
いくらもらってるんだ。
いくらなんですかね。
月、
月です。
月10億ぐらいですか。
月10億なんてもらう、もらうの。
もらわない。
もらうっていうか振り込まれるの
口座、口座
の通帳、まあ、
通帳見せてほしい。
にしても、
あ、そっかそっか。
それはあらゆるとこにある、あるわけです
。そうですね。まあ、そのいろんな形で不動産で持てたり現金で持てたり、
うん、そう。だから現金っていうか、その自分のその柳井さん、
はい、
柳井正氏というメインバンクでいくらずつ振り込まれてるんですかね。
いやでも何千万ってことはないじゃないですか。年間その1ヶ月1億でも12億円です、
うん、だから A という銀行、 B という銀行、 C という銀行、全部まんべんなく分かれてるんでしょうな。で、あとはいろんな、なんですか、そのユニクロなんとかホールディングスだなんとかかんとかだ、いろんな子会社的なところにも自分の名前があって、そこにもいろいろ振り込まれてるっていうこと。 それはちょっと俺は分からん。
どっかの会長で、どっかの社長で、どっかの株主でっていう、で株の配当金とかいっぱいありますもんね。どっかの人にとっては、
どうして
大家さんだったり、
どうしてそういうことになってくるかな。
100万でいいからくれないかなって思いますけどね。
年間
年間100万でいい私たちの金銭感覚で言うと、だってこの人にとっての100万円って1円にもならないじゃないですか、一般の人の平均年収からしたら、うん、ね。
だけど1円は1円ですって言われる方ですよ。
あ、だからこそこういう、
いや、ね、皆さんと変わらないですよ。
絶対変わるでしょ。
いや、変わらないっていうお気持ちがずっとある方だから。
友達なんですか。
お会いしたことはないですし私はユニクロの、下着派なんで。
ああ、いいですね、はい、
長持ち。ゴムがちょっと出てきたらもうやめますよ。
そうです。
ビローン
と出てきたら、とっても長持ちしますね。
長持ちします。涼しいし。
ちなみに第2位、
はい、
ソフトバンク、孫正義さんです。
孫さんですか。
第2位ですね、うん、でさっきおっしゃってた、うん、ゾゾタウンの前澤さん、
うん、
22位です。
意外とですね、
うん、
じゃあ楽天の三木谷社、三木谷社長とかは、
ちょっとそれはそれでちょっと気になりました。他のところも調べてみましょうか、
ね、三木谷さんもすごいじゃないですか。まあ言ったオリックスもそうですし、
三木谷さんもトップ5ぐらいには入ってたと思うって言ってました。でも孫さんも、うん、孫さん2位って言ったって、うん、今柳井さん 2兆7670億円って言ったじゃないですか、うん、孫さん2兆6670億円あんま変わらない。
6670億円。何、6と7が好きなんだね。1位も2位も2と。
ちなみに昨年は孫さんが1位で柳井さんが2位でした。これ入れ替わったって感じ
ですね。はー。で三木谷さんは、
三木谷さんは、1,2,3 まさに5位。
あ、
でもここカクンと下がるんですよ。6670億円。
2兆がなくなるってこと。
そう、2兆がなくなる。
すごいな。
はい、
入ってなかったでしょ。俺も加藤も。
あれ、加藤さん入ってないですか。うん、なんで
加藤さん入るんならなんでさんまさんとかがいないんだってこと。
あ、そっかそっか、さんまさん、そっか、
鶴瓶さんとかタモリさんとか。
でも1000億とか普通に持ってそうですけどね。
たけしさんですよ。
あー、たけしさん。でもほら持ってかれてるから、いろいろ
持ってかれてるって言っても入りますよ
で、その山本さんの総資産額はいくらぐらいなんですか。
あるわけないですから。200万ぐらいですよ。
あ、リアル、
そんなもんですって。
200万なのにゴールデンウィーク中全こう絶頂のこのホテルが高い時に連泊してご飯食べて、ねえ、すごいですね。
だって
常にお金が入ってくるっていう、貯める必要はない。
常にお金が入るんじゃないですよ常にお金が入るっていうことじゃないです、
うん、
自転車操業です、
うん、
使うから入るっていうことをずっと残して死ぬね、人をじゃあ
違う、
金を残すは下、
うん、
仕事を残すは中、
うん、
人を残すは上となす、
はいはいはいはい、
っていうことですよ、
はい、
お金を残して死んでも下ですよと、
うんうん、
人を残して作るのは自分の分身を作るわけですから、これを譲渡なしましょうと、
はい、
仕事を残して死んでも次の人が困りますと、
うんうん、
いうことです。だからお金を残して死ぬほどもう一番周りが困ることはないから使い切りましょうという精神です。
はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
こんにちは。
トムトム、お風呂一緒に入ってんの？
ポンチ
ニャ
ー、山ちゃん、ポンポン。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も井戸端会議。
さて山本さん、
hey.
ここで皆さんから番組にいただいたメッセージをご紹介していきますね。
お願いします。
岩倉市のシャチホコゴッテスさんから、以前に放送されたクイズダービー、うん、とっても面白くとっても嬉しかったですと。
クイズダービー、
うん、やりましたね。覚えてないの？
やりましたよ。
やりましたね、はいはい、しかしとても残念なことも、吉本坂の握手会の名古屋飛ばしです前回の CD は買ってはいないのですが、前回の握手会に来た人が8人と聞き、今回は何としても CD を購入して握手会に行きたいと思っていました。
何がいけるじゃないですか。
なのに名古屋飛ばし、残念ですと。
どうして名古屋じゃないと来れないですか。
でもね、
京都があるでしょうが。
でもね、いい方法思いついたんだって。
何ですか。
ペットショップワンラブグループのネイチャーズで山本さんのみ握手会を行うというのはどうでしょうか。もちろん握手券を持っている人限定で、ネイチャーズなら北名古屋なので自分が住んでいる岩倉からも自転車で5分あれば、行けるので本当によろしくお願いします。ちなみに八木さん、岩橋さんも好きです、よろしくお願いしますといただきました。
あー、なるほどね。
はい、
やりましょうか。ネイチャーズで、
本当に
ネイチャーズで握手会じゃなしに、
うん、
まあ握手会も込みの、
はい、
あの CD 20枚ぐらい持って、
あ、いいじゃないですか、即売会やりましょう。
でも20人来なかったら嫌です。
来る来る、
嫌ですし、そういう場合はあれですよ、もうアット FM さんに気を使っていただいて、ワンラブグループと20人は最低でも社員が並ぶっていう。
20枚はいけるんじゃないですか。ほら、うんうん、
いやいやいや、そんなんね、
20枚ですよ。
来ないですって。
絶対来る。
1000枚
は無理だと思う。
出た
1日でしょ、
はい、
そんなに握手して売れないでしょ。
売れないです。
1000枚、1000枚は大人の力を借りてください。買ってくれるかどうかですよ。
そうですね
全然大人が目合わせない100枚だったらどう。100枚ならいけるんじゃ
ない。いや、来ないですって。
待って、100枚、
俺は20でも余る、
うん、いや20は絶対売れる。
いや、告知の入れ方、
もう毎週言いましょう。毎週10分使ってい
や
10分使って、
ね、いや、だから、
はい、
じゃあこうしましょう。
何します？
どっかでやりたいので、
はい、
募ったらにしましょう。
あ、じゃあ行きたいと、やってくれっていうのがいっぱい来たら、
はい、
やるんですね、
はい、
絶対ですよ。
やります。
全泊したら、は
い、それが
小林社長と麻雀しないで、はい、店舗に出向いて、
麻雀は10時からします。
じゃあそのよりも前にやるんですね、はい、言いましたね。
これがじゃあ例えば、はい、鳥が4時ぐらいに終わったとするじゃないですか、はいはい、夕方したら18時からネイチャーズで、うん、即売会アンドお食事会
食事もついてくるいいですね。ぜひ。でも意外と
ワニカレー、
そうやってラジオで言うと
ワニカレーです。
ちょっと聞いてますワニカレーは食べたらいいけど食べたらいいけどそれちゃんと反応もしてくれてるんですよ。もう一通、あの中村くんのマックン&ラックンさんからは、はい、まあ、こんばんは、タイムフリーを利用して職場のみんなで楽しく聞いていますと。少し前の放送で、はい、アーティスト山本圭一さんのサインが欲しいというメールをさせていただきました。
あ、はい
はい、で実は、まあ、微力ながら泣かせてくれよ、うん、山本圭一版を2枚購入させていただいておりました。
あ
で先日の放送で山本さんが私184分の2枚だよという方はメールくださいとおっしゃっていたのでメールいたしましたと。セカンドシングル今夜はエイアンの CD もぜひ購入したいのですが、井戸ナイト収録のついでに名古屋で手売り即売会を実施していただけないでしょうか。ぜひ山本さんから購入したいです。よろしくお願いします。東京や関西でのイベントはあるようですが名古屋はないのね、ということでわざわざ送ってくださってるんです。
だから名古屋ドーム前でやります。じゃあ野球のこれがい
い何、あの広島対ドラゴンズ
しか
やる前に
限定ですよ。試合後カープが勝った日のみ。
勝った日のみ、試合終了後。
そうです、
結構遅いですね。
で負けたら悔しいですか
それも思い出ですよでももうこうやってたくさん送っていただければ
いや本当に
開催すると。
あ、そう、ここ言ってくれてましたね、うん、どうお店の人ですよね。
そうそうそう、嬉しいですよ、ね、職場のみんなで聞いてくださってるで
少なそうですね職場の人
なんてこと、2枚も買ってくれてる。おいおい、もうすごい盛り上がってる。
行きますよ。じゃあ
お店に、
お店、
まあ即売会やってくれる、
はい、
じゃあ実施するならぜひ行きたいと、やってくださいという方どんどんメール送っていただきたいと思います。
100枚持ってきて売れるまで帰らないっていう
ずっと
帰れません。
そうですね、帰れません
。100枚売れるまで帰れません。
いいじゃないですか、やりましょう。決定。
だから最初のお客さんが100枚って言ったらすぐ帰れまとぅ、帰れまとぅ、
帰りたいんですか。
帰りたいでという。
はい、皆さんよろしくお願いします。
帰りまという。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、
ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も井戸端会議。
さあ終了の時間になってしまいました。
はい、今日の放送いかがでした。
いや、よろしかったんじゃないですか。
よろしかったですか。
はい
飯テロ爆発でしたね。
そうか、はい、これ5月の18日ね、
うん、
あ、まあ来週にしときます。じゃあ、
はい、わかりました、はい、分かんないけどじゃあノベルティーグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、はい、
名古屋市のマックン&ラックンにいたします。
あ、おめでとうございます。
これだってさ、職場の人と聞いてますって言うけど職場多分これ2人だぞ。
分かんないじゃん。
だってマックンとラックンしかいないでしょこれ。
分かんないじゃん、他にもいっぱいいるかもしれん。
マックンラックンっていうお店でそんな50人も働いてないですって。絶対マックンとラックンの2人です。
6人ぐらいじゃないですか多分。
6人、
うん、
いやマックンとラックンで、マックンとラックンのどっちかの彼女さんがいるぐらいだから3人ですよ。でも
まあいいじゃないですか、届くの待っててください。番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをお送りいたします。さてこの番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
マックンとラックン多分職場二人だな。
分かんないじゃん、はい、さよならしてください。
さよなら、
はい、
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。